主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の原に伏させ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力つける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。アーメン。皆さんお立ちになってください。賛美歌の375番、韓日賛美歌の375番。賛美歌は448番です。 37番。イザヤ40章口読文の37。血の薄い方を私が読み上げ、くどい方を皆さんが朗読します。目を高く上げ、誰が天の万丈を創造したかを見よ。それらを数えてされる方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると。私の裁きは主に、神に忘れられたと。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます。神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、生むことなく疲れることもなく、その英知は極め難い。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。アーメン。使徒信条を持って信仰を告白します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。創世174番。賛美歌は375番。 ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も主イエス・キリストにあって私たち一人一人を選んでくださり、十字架において主を礼拝する者として、その十字架の恩恵に預かり、主を賛美する者として私たち一人一人を整えて清めてくださっていることを感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様を今日私たちは王とし、このイエス様を私たちの主とします。一人一人この礼拝に預かる一人一人を、主をあなたが治めるべきあなたの王国とし、あなたの皆と血潮と命と栄光によって治めてください。十字架の上で流してくださったその血潮をもって礼拝に預かる一人一人を清めてください。神と人の前で犯したすべての罪から贖い出して、そして清めてあなたを礼拝するその幸いを与えてください。使わされた聖霊をもって、主よ、あなたはこの場を整えてください。一人一人をあなたが支配してください。聖霊様が風のように火のように水のように一人一人を支配してくださり、来たるべきイエス・キリストの御国をここに来たらせてください。今日御言葉を伝える鍵本先生の上に、主よ、あなたが共にいてください。主が語りたい御言葉を十分にと語らせてください。命の郵便配達、そして通り置き蔵として、主をあなたが用いてください。宣言されるすべての御言葉が放たれた聖なる矢となって、私たちの思いと心に当たり、私たち自身が下ろすべきものを下ろし、使えるべきことを使えることができますように、主をあなたが整えて祝福してください。御言葉に預かる私たち一人一人をイエス・キリストの血潮で清めてくださり、思いと心の中に宣言された御言葉を豊かに住まわすことができますように、主よ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。今各教業界において主の働きをしておられるパスタの上にも、主よ、あなたが共にいてください。主イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光で満たしてくださり、そこにイエス・キリストを豊かに運び、そこにおいて宣言されたすべての御言葉を通して、一人一人が主の恵みの落ち葉を拾うことができますように、あなたが束の中から脱ぎ取ってくださる豊かな恵み、命をいただくことができますように、御言葉を語るパスタの上に、その御言葉に預かる一人一人の上に、主は御国をくださることを感謝いたします。ここに主よ、あなたが油を注ぎ使わされた小さな働き人たちが来ています。主よ、あなたが今日も油を注ぎ彼らの働きを通して、主の命、主の御業の素晴らしさを私たちが見ることができますように、一人一人の小さな働き人たちの上に主よ、あなたが共にいてください。今は礼拝の始めの時間です。最後の時まで主が使わされた聖霊によって私たちを一つに束ねてくださり、そして真事に満ちた誓願となさせてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。 時間は秋元先生そのご家族の特別賛美の時間になります。秋元光先生です。セラちゃんです。ミクニエル後ろにまだいますよ。はい、ミワザ君です。アイモは今なんか隠れようとしています。隠れても主の御前からは隠れることができないでは今日主に捧げたい賛美を用意しておられる私たちはその恵みに預かりたいと思います。ハレルヤ。
よろしくお願いします。子供たちが、楽器を習っておりまして、この次女の三国がまずチェロを習い始め、5、6年前になりますかね、チェロを習い始めて、それからこの子たちが2年ぐらい前にバイオリンを習い始めました。でいつの間にか本当に、主に喜ばれる音楽一家を目指しているので、それに神様に導かれて、近くの音楽教室がたまたまチェロ教室のがあったので、神様がいじりくださってるなって今つくづく感じております。そのようにして皆さんの前で、また主の御前で賛美を捧げることができることを本当に感謝しております。
ハレルヤ。
初めにバッハという方は皆さんご存知だと思うんですけど、本当にもう有名すぎてよく聞くドイツの作曲家ですが、彼は実は神を信じる信仰者でした。なのでバッハの作ってる主よ望みの、もういろんなねバッハの曲、有名な曲ありますけども、必ず彼の最後の作曲したとこ、最後には全ては神の栄光ってこう必ずそのメッセージが書かれてあるんですね。それがバッハという方で、彼は多くの教会のために曲を作り、またカンタータっていう歌に合わせて作る曲もいっぱい作ってくれてるんですね。その中でメネットという曲も作ってくれてます。メネットっていうのはダンスの時に使われる曲なんですけども、その曲をちょっと今一曲させてもらいたいと思います。多分聞いたことあると思います、バッハのメネット。それではお聴きください。アメージンググレイス、驚くばかりの恵みなりき。 を賛美させてもらいたいと思います。 バッハの、これはバッハが作った曲なんですけども、アリオーソというあの曲です。これも本当にこの礼拝のためにバッハが作った曲のようなんですね。ちょっとこれを、ソロで、アカペラですか、伴奏いいなソロで弾かせていただきます。感謝いたします、今日はあ、マイクがありますか、すいません、ありがとうございます。感謝いたします。あの、今日は私たち本当にこの教会に、お招きしていただきまして本当にありがとうございます。子どもたちとこのようにして、出かけることができて、またこの教会で共に礼拝を持つことができて本当に嬉しく思います。この天聖キリスト教会っていう名前がとっても素晴らしいなと思います。 本当に天の声、神様の声を聞いて、それぞれが生きたこの神様の御言葉に従って生きて生活しているっていう、そういう教会であり、また生徒の一人一人なんだなっていうのを、昨日もちょっとここに昨日から来させてもらっているんですが、お証しの中でまたお交わりの中でそんな風に感じました。聖書はロゴスっていうことを聞いたことありますか？聖書の言葉はロゴスと言われますけど、もう一つレーマとも言う言葉でも呼ばれております。というのはロゴスはこの聖書の本当に書かれた言葉で、何の偽りもない、もう永遠不明不滅、変わることのない言葉ロゴスですけども、レーマっていうのは本当に簡単に言えば生きた、もうその時その瞬間必要な言葉が与えられる。皆さんももしかすると体験したことがあるかもしれないですけども、どうしても必要、どうしても祈って、どうすればいいのかわからない、その時に御言葉がいつも読んでるところがパッとこう示される、それがその時に示される御言葉ってロゴスではなくてレーマ、神様、もう生きた神、キリストの言葉なんですよね。私はこの天聖キリスト教会というのはそういうレーマをそれぞれがもらっていただいて、本当に、生活をただ中でキリストと共に生きていらっしゃるんだなっていうのを本当に感じることができました。私も本当にこの子どもたちにそのことを教えていきたいし、伝えていきたいし、今ホームスクーリングというのを私たちはさせていただいているんですが、本当になんでホームスクーリングをしようかって思った理由というのは信仰継承です。この日本においてホーリネスのリバイバルというのが前に戦後にありました。その時に多くの、ね、教会が、ね、与えられて、またすごくもリバイバルが起こったんですね。クリスチャンがいっぱい起こされて、でもその時だけでその後が続かなかったんですよね。その後、ね、もうすごくのリバイバルでたくさんの日曜学校もすごく増えて、本当に要するにクリスチャンホームが増えて、もしそのままいてたら日本はもうね、もう韓国よりもクリスチャンの多い国になっていたかもしれないのに、残念ながらそうではなくて、今もう 0.1% 未満か、ね、それぐらい、まあ、なかなかクリスチャン人口が増えないっていうのがよくね祈られておりますけども、信仰継承をしていくのがすごく大事だなって、日本のリバイバルにつながるんじゃないかなっていうことも強く思わされました。本当に私たちが信仰を受けた私たちが、特にまあ私が親になって、で自分の人生は、ね、その例えば自分が御言葉をもらって飯をいただいて、そしてこの道を歩みますけども、子供が生まれたらそのことを本当教えていかなければ、子供は勝手に育つではないんですよね。やっぱり新命期には、ね、昼も夜も子供たちに教えると、寝る時も歩く時ももうずっと子供たちに教えようって、もう聖書の中ではすごく子供たちをよく教えなさいって、もうそれが親の使命だよぐらいに本当によく書かれてあります。そのことにすごく教えられて、もし、ね、幼稚園、小学校、中学校、高校と生かすことも、ね、もちろんそれがもう今義務教育なので、そういう道しかないと私も思っていたんですけども、そうではなくて、ちょっとクリスチャンの同じ仲間でホームスクーリングしてるっていうのを聞いて教えてもらったら、いやいや家で学校に行かせないで家で聖書を土台にして教える教育方法もあるんだよって、そういうのを教えてもらったので、それからホームスクーリングを選んでそっちの道を生かしてもらうことになりました。ちょっと、まあ、ちょっと短い時間神様が私たちにもう何をしてくださったか、どんな恵みを与えてくださってかっていうことを共に分かち合えたらなと思います。じゃあお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日このようにして天聖キリスト教会において共に御言葉の恵みを受けることができることを感謝いたします。このところで主を集まった一人一人があなたの恵みを豊かに受けることができますように、またそれぞれが今日神様の御声を聞くことができるように、そして聞いたならば今日従うことができるように、信仰チャレンジを与えてくださることを感謝いたします。今からの時、
主よ、どうぞあなたがここにご臨在してください。しもべは聞いております。主をお語りください。主よ、どうぞあなたに委ねます。導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今日の御言葉を第2コリント12章9節を選ばさせてもらいました。このところ皆さんでご一緒に、読んでもらってもよろしいでしょうか。第2コリントの12章9節。
コリント후서12장9절신약성경299쪽
では12章9節。私の聖書が新改訳なので口語訳使ってる方はちょっとあれが違うかもしれませんが、ご一緒に。では3、はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。アーメン。この御言葉はもう私は本当にことあるたびごとにこの御言葉に戻ります。もう初めに出会ったのは本当に私がこの打ちひしがれている時、もう自分の弱さにですよ、もうなんでこんなに私って何もできないんだろうとか、本当にもう自分のことが虚しくて虚しくて、もう悔しくて悔しくて、そういう時に出会った御言葉です。神様はね、こう語ったんですね。私の恵みはあなたに十分である。もう私はその時、いや神様何でも足りない足りない神様なんで私にもっと力をくれないのかなんて思ったりもしてましたけど、私にあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。だからパウロは、私はだから弱さを誇りましょう、もうそこまで言ったんですよね。私本当にこの御言葉を初めに読んだ時に、あ、そうなんだって、弱くていいんだ、神様が私の中に働かれるから、いや強かったらかえってダメなんだと、強かったら自分の力で何でもできるので、神様の力は必要ないですもんね。でも弱いからこそ神様の力が私を通して溢れ出て働かれるっていうことを、本当にもうこの御言葉はもうよくよく私はここに戻ります。何かあると本当に、あ、いやいや神様は私に十分に与えてくださってるっていうことをね、戻ります。私が生まれたのは、今日は愛知県、昨日愛知県の大府市というところから来ましたが、種子島っていうところ、もう南、九州の南の種子島というところで生まれて育ちました。そのプロフィールの方にね、紹介の中に書いてくださってますけども、鹿児島県生まれと書いてくださってますけど、種子島っていう、もう本当に田舎の島ですからね、もう何にもない、もう海しかない、山しかない、もうそれで十分ですけども、本当にこの、ね、あんまり人手が入ってないような、そういうところでした。飛行場はありましたけども、もちろん電車もなければコンビニも、今最近コンビニが島にあると聞きましたけども、それこそセブンイレブン的な、セブンイレブンって7時から11時まで空いてる、今はもうね24時間空いてるのであれですけども、セブンイレブンって元は7時から11時まで空いてるからセブンイレブンっていう名前になったんですよね。まあ余談ですけどもで、多分種子島の、コンビニは9時、6時ぐらいの96ぐらいの、そんな名前のコンビニなんでしょうね、きっと。もうそんな何にもないところで生まれましたけれども、私の父は種子島何にもないところでしたが、全てを持っている方を知っていたんですね。 それはもう神様も父はクリスチャンでした。そういうクリスチャンのもとに生まれて、私は6人兄弟の4番目なので 4女です。今私の子供5人おりますので、まだ母に1人負けてますけども、母は6人産んだのでね。でもそのほうなところで生まれ育ちました。本当に父が信仰を持って、何もないところでしたけど もう神様っていう、ね、全知全能な全てを持っておられ、全てを支配しておられ、今なお全を治めておられる方が父と共にいましたから、本当に私たち何でしょうね、あんまりこう足りないと思ったことはなかったんですね、小さい頃。何もなんか貧しいとか足りないという思ったことはありませんでした。本当に毎週日曜日になると教会が遠かったので、父がよく家庭礼拝を持っていたんですよね。父が中心にテーブルにみんな6人、子供6人なので母も入れて8人でテーブル囲んで、毎週日曜日はもう全ての仕事を休めてそこに集まって、一人ずつこう聖書をこう輪読させられて、たまに近所の子を集めてこいって言われて集めてで父はその集まった子供たち紙芝居をしたりして、そうやって信仰が私自身は養われてきました。それで父を導いたのは、その時近所にいたちょっとまあ変わり者と言われたおじいさんだったんですけども、要するに変わり者と言われたのは、そのおじいさんが聖書をよく知ってる人だったからだったんですよね。その地域の風習とかに一つもこう参加せずに、本当に聖書をまっすぐに信じる、そうおじいさんだったので、周りの人が変わり者と言われてましたけども、父はなんかなんであのおじいさんはあんななんだと思って、結婚してすぐに、結婚してした当時だったと思うんですけど、そのおじいさんのところに話を聞きに行ったら、そこで聖書の話を聞いて信仰を持ったみたいなんですよね。でもまあ昔の時代ですので、結婚したてでしたし、なんか奥さん、自分のね、妻の、もう妻からも反対されて、そんなね外国の宗教なんかやめてしまえと。でそのね、奥さんの家族の人たちからも、親戚の人たちからももう大反対されて、いやそんなつもりでお前ね、結婚させたんじゃないと、別れてくれて出ていけって言われたですよね、父は。でも父はその時に本当悩んだんですよね。まだ結婚したてで、多分ね、長女は生まれてたと思うんですよね。でそのでも出てけって言われて、もしキリストを捨てるんだったら残ってもいい、でももしキリストを選ぶんだったらこの家から出ていけと。もう本当に父は家、キリストを選ぶか家族を選ぶか、そこで聖書を読んで、父は自分、イエス様は私を死に至るまで捨てなかった、私をね、私を裏切らなかった、その御言葉に父はすごく示されて、じゃあ私は出ていくって宣言するんですよね。まだちっちゃい子供と奥さんに、奥さんがね、いましたけども、うちの母ですけども、夜に、いや自分はもう出ていくって、もうイエス様は私を裏切らなかったから私は出ていく。そうしたら奥さん、私の母がね、びっくりして、ちょっと待ってと、あなたがそんなに信じ込んでる、イエス様は私も知りたいって言って、うちの母もイエス様を信じたんです。
アーメン。
そしてその後、一緒に住んでたおばあさん、母のお母さんですけども、一緒に後で洗礼を受けることができたんですよね。本当にさっき、神の国と神の義を第一に求めよう、賛美ね、弾かせてもらいましたけど、歌詞はそこの御言葉なんです。神の国と神の義をまず第一に求めよう、そうすればそれらのものは加えて与えられますっていう御言葉なんですが、本当にその通り、父があの時イエス様を選んでくださったから、私たち子供もまた孫までも3代目のクリスチャンがね、続いてる、もう神様の先代の祝福がそこから始まったんじゃないかなっていう大きな信仰の決心を、その時に父がしてくださったんですよね。それで母がクリスチャン、イエス様信じて、それから2人でイエス様信じるってことになったので、母の親戚もっていう感じで、いや、じゃあもう仕方ないなみたいな、もうね、もう許してくれて、2人はクリスチャンで、しかも一緒に住んでたお母さんも クリスチャンになって、で おばあさんがそのおばあさんが亡くなった時に、おばあさんも一緒にね母と洗礼を受けたので、キリスト教の葬式をしたいっていうなんか遺言があったみたいで、でももちろん田舎なのでキリスト教クリスチャンも少ないし、初めてのキリスト教のねお葬式をするっていうことで、もちろん親戚一同大反対ですよ。いやいやちょっと待って、そんなやそ教のそういうことはやめてくれとだから自分たちはもしそのキリスト教式でおばあさんを、ね、見送るんだったら自分たちは絶対参加しないと、お前たちだけで勝手にやれって言われて、でもそれでも父の信仰はね固くて、じゃあ分かりましたって、おばあさんはちゃんとイエス様信じて洗礼証明書もこう見せて、だからキリスト教式で起こります、うん、はっきり断言して、ところが、まあ、初めてねキリスト教式でやるってね、親戚一同みんなどんなものかって見に来たんですよね、結局みんな何をどんな風にするんだ あいつらはみたいな感じで見に来て、結局も近所中もいろんな人が集まって、そこで神の御言葉をね牧師先生が語りますもんね、必ず御言葉を聞いたそうですよね。そういう話を聞かされながら、父のね信仰によって本当に今あるんだなって感謝しております。で、で私はその後、ね、ここにも18歳で証明を受けてありますけども、生駒聖書学院にその後ね行くことになりました。というのは変わり者のおじいさんいましたよね、父に初めにイエス様を伝えてくれた、ね、頑固者のもう自分信仰一本の、実はそのおじいさんの息子が奈良県の生駒聖書学院ってあるんですけども、あそこの坂井由樹院長先生のお父様だったんですね。そういう関係でおじいさんに導かれて、私は兄弟6人いたって言いますけど、うちの上の長女も今その聖書学校出て茨城県のつくばの方で教会やってます。初め中国宣教に行ってたんですけども、香港に中国宣教のために中国に奪還されるときに戻ってきて、今は筑波でそういう教会をさせてもらってます。で次女も結局聖書学校行って今鹿児島の方で牧会しております。で、ね、3番目も今種子島に戻って子育てしながらクリスチャンとしての生活をして、私4番目で今こうやって導かれて、本当に、ホームスクーリングでまた特別な新たな私たちにとったらチャレンジの道を歩みさせてもらっております。本当に神様は私たちの人生に何でしょうね、本当にもうびっくりするようなことをいつもご計画してくださってるなって本当によく思います。まあ、時間がねあれなんですけど、話したこといっぱいあるんですけども大丈夫ですか。例えばね一つ証なんですけども、ホームスクーリングしておりますでしょ。で皆既日食って皆さんここでも見られました。あの時曇りだったり、関東の、何年前ですかね、3、4年
ああ、ありました
ありましたね、はいはいはい、皆既日食、はいね、何十年ぶりかの、はい、それちょうど私たちも愛知県の方でね見たいなって、朝のちょっと、ね、朝でしたよね、朝の早い時間でしたよね、あの時見たいなって、子供たちもぜひ見たい見たいって言って、ところがその日ね朝から曇りだったんですよね。うわなんてこったと、もう曇りあるのもね朝起きたらもう本当に厚い雲が覆ってるんですよね。もうこう本当にしかも隙間なくこう空に敷き詰めて太陽の光も一つも届かないんですよ。これで皆既日食見れるはずがないと。でもねもう本当に子供たち見たいからずっと祈ってたんですよ。それこそその日の朝もどうするとちょっとね揺れますよね。なんで祈ってきたのに、なんなのこの天候は、なんなのこの曇りはとでも諦めないで祈り続けました。ああもうこういう時はピンチがチャンスですよね。こういう時こそ神様のその導きを、神様を体験する時だと私は思ってるんですよ。こういう祈って何か答え、祈って答えられたらもうそれはもう晴れで感謝ですけども、そのままこう流れていきますけど、何かこう何か問題が起こった時こそ、あ、神様が何かこれされたいんだな、教えたいんだなっていう時、そして信仰のすごいチャレンジですよね。信じ続けることができるか、どこまで神様にこうしがみついていけるかどうかっていう時だなと思っていたので、その時もいや祈ろうって、多分あれね7時台でしたかね、7時35分か 多分名古屋の方では7時35分がもう完全にね入って、何ですか、金管ですか、あのリングが見えるっていうのも完全になくなるっていう、そういう時間帯で35分がね、もうずっとうちらは外にベランダの方からベランダの方に出てるんですよ。で、日食見えないってありましたよね、
はい、
あれも太陽をね絶対直接見たらね、後で白内障だとか本当に目にすごく影響があるので、それ絶対ダメだ。ところが家にはそれが3個しかグラスがなくて、それを6人でじゃあ10秒起きねとかね、そう練習もしてたんですよ。金属の前の日から10秒経ったらはい交代、はい交代ってこれで見ようねっていうね、そういう3枚しかなかったので、そういう準備していて、でその日になって6、7時半ぐらいね、外に出て、まだ真っ黒い雲がね覆ってるわけですよ。一切見えることなく、で近所 のベランダから見てたら街の人がわさわさ出てくるんですよね、もうそろそろだねって。でも外を見上げては、あーこれダメだって言ってみんな家の中に入っちゃうんですよね。あーあの人も入っちゃった、あの人も諦めて入っちゃったって。でもうちらは諦めないで、ちょっともうちょっと見よう、もうちょっと見ようって、神様何かされるかもしれないよって言って諦めて外に出たんですね。そしてテレビをちょっとつけながらね、何分にね、ね全部入りますよっていうので、で35分になってテレビを見て、あもうすぐね、なんかねもう真っ暗ですけど、多分太陽はねあの辺だろうということで注目してたんですけど、もうそろそろ私がテレビの方に行って時間がね35分36分、もうそろそろね全部ね入ってるね、もし見えてたら太陽が全部隠れてるよねって外の子供たち言ったら、ママ見えたよって言うんですよ。え、いや私もちょっと信じておりましたけど、もうびっくりして、なん どういうことって言ったら、あのね、今その真っ暗、あのね黒い雲が覆ってましたでしょ、太陽のとこだけですよ、丸く穴が開いてるんですね。雲の本当にこういう感じで、あ本当にちょうどこんな感じですよ、丸く穴が開いて、そこのど真ん中に太陽が見えてるんですよ。しかもまさにその金環日食のその真っ最中、ど真ん中の綺麗なリングが見えて、もうねもうゾゾって取り肌立つぐらいびっくりして、うわ見えた見えたって言って、子供たちが大きな声でベランダで言うので、何人かおーとか言ってちょっと出てきた人もいて、もう本当だ見えてるなとか言って、そしてその見たら37分ぐらいだったんですよね、そのちょうど割れて金環日食がパーンって見えたのが。そしたら後でテレビを見たら、なんですか、前回なんですかね、全部きれいに入ったのが37分だったっていう、本当に神様がその時間にそこだけぽっかり切れ目を与えてくださって、本当に信じ続けることの、もし私たちが諦めて家の中に入ってたら見れなかったですよね。神様そのことされたから、どこまで私たちがしがみついて最後まで信じ続けるかっていう訓練だったんでしょうね、きっと。その時は本当にもう子供たちもだからいい勉強でした。神様はこんな風にして答えてくださるんだよって、信じ続けようね、祈り続けようねっていう、生きたこのね勉強、信仰のね勉強する時となったなって本当に感謝捧げました。そんな感じで神様が本当私たちの生活のただ中でもう霊魔としても与えてくださるし、こんな風にして何かピンチがチャンスの時にこそ祈ってっていう、子どもたちに信仰継承していって、子どもたちが大きくなった時にこの日本のリバイバルを担ってほしいんですよ。
アレルヤ、
本当にこの日本にリバイバルがもうどうしても来てほしいんですよね。失われていく人が本当に一人もいてほしくないんですよ、この愛する日本に。本当に韓国からね、もう本当にこんな風にね来てくださってますでしょ、日本のためにね、もうはるばるね、もう命を投げ出して、こんな日本神様ね見捨てられるはずはない、だったらぜひ自分たちの子供を 神様にお捧げしたいなって本当に心から願ってます。今本当に使える心をね、子どもたちが覚えてほしいなと思って今日賛美させてもらいましたけども、使える心を本当に神様の御前で使える心を本当に強く強くしてもらいたいという思いでこんな風に賛美させております。賛美の中に主がご臨在してくださるので本当に、いいあれね、こういう時を、ね、与えてくださったこと本当に感謝しております。これで御言葉のあれは終わりますけども、もう一回だけこの御言葉読んでもよろしいでしょうか、はい。第2コリントの12章9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。弱くていいんだ、そこに神様の力が表されるから、そのことを覚えていきたいと思います。ありがとうございます。
ハレルヤ、感謝します。ですね、今先生からその日食はね、本当に祈り続けた結果それがね見れたということを今証しをされました。で、実はですね、私も不思議な体験がありまして、長い間ちょっとね入院をしていた時があって、すごく悲しんでいた。ある晩、私はもう一人ぼっちだと思って悲しんで主の前に行ったら、主が一人ぼっちじゃないよって言ってるから、いいえ私は一人ぼっちです、いいえ私はあなたを瞳のように見ておりおりますよって、いやでも私は一人ぼっちだと思うっつったら、流れ星がポーンと落ちてきたんですよ。それで、あれこれって私に今あなた一人ぼっちじゃないよっていうことを示してるんですかって言ったら、うんっていう思いがしたのね。そしたら私はこう言ったんです。なら本当にそうだったら流れ星をもっと落としてくださいって言ったんですね。そしたらね、もう流れ星がもうその晩ものすごく落ちて、それでもうその日特別な体験をして、イエス様をもっともっとこう愛するようになりました。でもね、本当に日食とか流れ星だけじゃなく、主は聖書を見るとヨシア戦う時に戦いを勝利に収めるために日が沈まないように祈ったら、そのままを知ってくださった方でありますよね。だから最後までしがみつくということは、私たちが主についていくそのね、本当に信仰の秘訣であると思います。皆さんは人生においていろんな場面を与えられて、私も皆さんも生きています。でその時に諦めずに最後までイエス様の名前を呼び続けること、これが私たちを本当に勝利へと導く秘訣であり、まだ主が栄光を受け取るそのプロセスでもあるということなんですね。だからどんな時でもくじくことなく主の皆を呼ぶことができますように、続けて主を本当に呼び求めていくことができますように、今日の御言葉を思いつつ主の前で祈りたいと思います。祈りましょう。ハレルヤ、愛する天の父様、最後まで全能なるあなたの力を信じて、御子イエス・キリストを惜しまず与えてくださった、そのあなたの御心を信じて、主よ最後まであなたにより頼む信仰を私たちに与えてください。最後まで最後まで最後まで、主よ私たちがあなたの皆を呼び続けることができますように、そして必ず応えてくださりあなたの御業を本当に期待する信仰を与えてください。人がくじく時、私たちにはくじかずあなたに信頼してついていく信仰を与えてください。そして 自分にできないことをできるこの方に何度信頼しても失望にあたることなく、いつもその信頼した信仰に報いてくださるこの方に一生懸命ついていて、そしてその方が私のためになしてくださるその御業を、御心を見える形で見ることができますように、主よ、私たちを助けてください。弱い時だからこそ私たちは主を呼びます。弱くない時は私たちは身勝手ですから、主を呼ぶことはなかなかしません。弱い時、自分ができないことがたくさんある時、自分にもう何の期待もできない、そういう時に主よ、私たちはあなたを呼ぶことができます。主よ、幸いなあなたの皆を呼ぶ力を与えてください。そして主に栄光を捧げるその時を主と共に楽しむことができますように、弱い私たちがあなたに呼び、あなたにより頼む時、あなたが答えてくださるこの幸いなる時をイエス様と共に主を見届けることができますように、楽しむこと、味わうことができますように、主を私たちがあなたを呼び続ける信仰を与えてください。主の皆を褒めたたえます。感謝します。今日本当に弱い時こそ主を求めるべきだよ。鬱で起きることさえも主は聞いてくださるんだよ。何事でも主の皆を呼びなさい。できない時こそ主の皆を呼んで主の御業に預かりなさいとメッセージされました。弱い時、このメッセージを思い出して皆さんイエス様を呼んでください。主は私たちに与えてくださったことを本当に感謝して、今日受けたメッセージ、本当に悲しい時、もう自分一人ぼっちでいるかのような時、誰も自分を助けてくれないような時、その時こそ完璧な主の備えは皆さんと私のために備えられています。今日の御言葉を思い出して、弱い時主の御名に預かる私と皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
はい、どうぞ。ここに配らせてもらった、あ、まだあれですかね、2番の命の光という賛美を1曲、捧げたいと思います。
ですね、天性が開拓されて、ずっと本当に呼び続けることしかできない日々がずっと続けられた。牧会者が与えられず、生徒だけが集まって、そして来る日も来る日も生徒だけで礼拝を守り、そして主の御名をずっと呼び続けてきた、その日々が何年も何年も続きました。でもね、本当に感謝なことはくじけなかったんです、ね、ずっとずっといつかは与えられると思って、それでずっとずっとずっと待ってました、ね、そしたらある日、主は本当にこの教会にぴったしの働き人を与えてくださって、それからこの転生の歩みは本当にカラッと変わって、今まで待ち続けたその歩みから、今度は前に歩く歩みが与えられて、それで今では本当に小さな働きですけれど、まだ他の教会に使えるまでに主が私たちを成長させてくださった。それで今日いろんなところに私たちが出て行き、その教会に使えるということは今までしてきました。でもこの教会に主がまだ働き人を呼んでくださって、そしてこの場所を主が支配してくださり、そして私たちがその働きに預かって、その恵みに預かるということは今日初めてまたしてくださったんです。本当に感謝です。特に柿本先生たちは本当に結婚したてのほやほやの時に、私は先生方と会っているし、その先生方と会って、こう私が見た先生方のこう姿というのはもう私の心の中にはくっきりとあったんで、自分なりの思いで生徒たちにはこういう方だよということはずっと伝えてきました。で、先生たちが本当に今悩みの種であるこの日本の福音ですよね。一人の方が亡くなれば信者が一人確実に減る、減りっぱなしのこの状況の中にあって、この福音どうしたらいいのっていうことは本当に悩みなんですよ。幼稚園、そこに子供たちが来たり、それで幼稚園に来た子供たちが日曜学校に来たり、小学校に行くとその子供たちがぴったりと来なくなっちゃったり、小学校で来てた子供たちが中学に行くと来なくなっちゃったり、もう社会にどんどん滅ぼされていく、そういう状況が続けられている。その中において、本当にまず自分の家においてこの信仰の継承ということが必要である。で、それが示されて、今子供たちと一緒に同じイエス様のその栄光を歩み、そして子供たちを通してこれからの日本の子育て、そして信仰育てという可能性をこう探りながら主の前にいるということが本当によく分かりました。これからもあの天聖の方は先生たちのこの歩み、そして子どもたちのこの歩みを見守っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。改めて拍手お願いします。実はですね、今天聖は若者がいて、この若者たちに、こういう家庭を目指しなさい、本当に御言葉を実践していく、子供を御言葉で育てる、そういう相手じゃなかったら結婚してはいけない、 ということで今もう天性 の, あの若いあの乙女たちがこう訓練を受けて、それで今イエス様の前にいます。だからもう他の人はもういいんだよ、もうあなたたちがやってということで本当に感謝です。今日あの彼女たちが本当にあの可能性の一つとして、私たちもこういうふうに生きようというね、そういうことが本当にたくさんこう味わえたと思うんで感謝します。ではですね、献金の感謝の祈りを先生からいただきたいと思います。
はい、わかりました。献金の感謝の祈りを捧げます。愛する天のお父様、このようにあなたの御前に集うことができました。そしてここに捧げられた献金の上に本当に感謝いたします。あなたの御前に身も心も本当に捧げ尽くす生徒たちがここにおります。主がどうぞそれ行く場合にもあなたが祝福をお返しくださいますように、霊的祝福をさらに広げてくださるようによろしくお願いいたします。また経済の祝福、家庭内の祝福、またその職場での祝福、主が本当に置いてくださいますように、そしてそこであなたの栄光を表す器としてますます輝きあふれますようによろしくお願いいたします。この教会を祝福してください。ますます前進していく本当に光となることができるように、皆さんまた経済的な本当に足りないところをあなたが満たしてくださいますように、満ちあふれさせてくださいますように感謝します。イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ、感謝します。皆さんお立ちになってください。主の祈りを持って礼拝を終わります。557番 君に十分であると、というのは私の力は君の弱さのうちに完全に現れるからである。弱い時あなたの完全な力が現れる、弱い時あなたの完全な力が現れる。この御言葉のイエス様を信じて主、弱い時この身に完全に現れる。主、あなたを呼びたもうことができますように。主、私の弱い時あなたの力が覆ってください。弱さのうちに現れるあなたを期待して、弱い時大いに喜ぶ、自分の弱さを喜び誇ることができますように。主、助けてください。主よ、主よ、私の弱い時にあなたの命が、力が、癒しが、祝福が、解決が完全に現れると聖書に書いてありますから、その弱い時に完全に現れるあなたの皆を呼び求め、この弱さを、弱さのゆえにあなたと会える、そのことを本当に感謝してあなたの名前を呼び続ける、今週1週間でありますように、続く私たちの歩みでありますように、主をあなたが助けてくださいね。主の皆をハレリア、主の皆をいただいて感謝いたします。イエスよ、イエスよ、あなたの皆をいただいて感謝します。主よ、あなたの一部礼拝を終わりにします。引き続き祈られる方はそのままに祈ってください。Thank you.